逃ればなるキリスト。話、松田秀康。
おはようございます。まずですね、最初に聖書をですねお読みしたいと思います。詩編91編1節から16節ですね。詩編の91の1から16をお読みさせていただきます。意図高き者のもとにある隠れ場に住む人、全能者の陰に宿る人は主に言うであろう。我が酒どころ、我が城、我が信頼しまつる我が神と、主はあなたを狩人の罠と恐ろしい疫病から助け出されるからである。主はその衣を持ってあなたを覆われる。あなたはその翼の下に酒どころを得るであろう。その誠は大盾、また小盾である。あなたは夜の恐ろしいものをも、昼に飛んでくる矢をも恐れることはない。また暗闇に歩き回る疫病をも、真昼に荒らす滅病も恐れることはない。たとえ千人はあなたの傍らに倒れ、万人はあなたの右に倒れても、その災いはあなたに近づくことはない。あなたは主を酒どころとし、意図高き者を住まいとしたので、災いはあなたに望まず、悩みはあなたの天幕に近づくことはない。これは主があなたのために天使たちに命じて、あなたの歩むすべての道であなたを守らせられるからである。彼は私を愛して離れないゆえに、私は彼を助けよう。彼は我が名を知るゆえに、私は彼を守る。彼が私を呼ぶとき、私は彼に答える。私は彼の悩みのときに共にいて、彼を救い、彼に光栄を与えよう。私は長寿をもって彼を満ちたらせ、我が救いを彼に示すであろう。ところで、今読んだですね、最初の方に、御言葉のですね、最初の方に隠れ場とありましたけれども、この隠れ場というですね、言葉のですね、ヘブル語の意味を調べましたらですね、逃れるところという意味がありですね、また酒どころという意味もありました。そこで今朝はですね、逃ればなるキリストと題して皆様ともですね、この時間考えていきたいと思います。さて、今日の朝からもですね、何度か取り上げられてきておりますけれども、またですね、先々週でしたからね、金城先生のメッセージでも取り上げられていましたが、今もですね、盛んにメディアで取り上げられているその話題、それは新型コロナウイルスのニュースであります。現在もですね、どんどんどんどん感染者数が増えている状況であります。中国がそのウイルスの発祥地でありますけれども、それは中国にとどまらず、日本も含めてですね、海外に広がっている状況であります。中国にはですね、大勢の日本人が住んでいますけれども、日本政府は チャーター機を出してですね、日本人を一時希望する日本人をですね一時帰国させるほどのですね、事態になっていますね。そして現在ですね、中国本土ではですね、まあ、昨日の時点私が知る限りでは約6万人近くもの感染者数となっているそうです。そして死者もですね1300人以上にも上っているそうであります。このコロナウイルス本当にですねどんどんどんどん増え続けていて一向にですね収まる気配がないというような状態でありますけれども、ところでですね私たち最終世代に住んでいる私たちはですね、聖書には世の終わりには、疫病がはびこることがですね、書かれているのを皆さんご存知だと思います。ルカによる福音書21-11、また大地震がありあちこちに疫病や飢饉が起こりいろいろ恐ろしいことや天からのものすごい前兆があるであろうってですね、書かれています。しかしですね、私たちはそれらのことをですねいたずらに恐れる必要はありません。なぜならその対処法もですねまた御言葉にですね書かれているからであります。最初にですね読んだ詩篇91篇こそまさに、その聖句ではないでしょうか。その対処法とは簡単に言うならば、主を隠れば酒どころまたはですね逃れの場とするものは守られるということであります。ところで、聖書の中にですねは主を隠ればまたですね酒どころ逃れの場とする人物たちが、ですね記録されていますけれども、その信仰とは、一体どのようなものなのかですね、今朝よく皆さんのご存知であられるあるノアの信仰からですねもう一たび考えてみたいなと思っております。ノアとその家族にとってですね箱舟はですねまさに、洪水からの酒どころでありました。そして逃れの場でありました。なぜなら実際にですね箱舟がなければ彼らもまた洪水に、飲み込まれていたことだと思います。ところでノアの箱舟は主が、完成されたものをただプレゼントされたのではないことは皆さん、ご存知の通りでありますが、天地を創造された主は出来上がった箱舟をですね彼らにポンとですねプレゼントされたわけではなかったわけです。主はですねそのようになさえませんでした。箱舟は神がですね設計者であり人が建築するという神と人との関係協力にあってですね作られたものだったわけであります。ちなみに人がですね神の働きをすることはできません。人がしなければならない働きもまた神はなさらないことを私たちはですね覚えておく必要があります。神の分野とですね人の分野どちらも必要不可欠なものであり、お互いがそれぞれの役割をお互いになすことがですね何事でも成功の秘訣であります。もしノアが設計者であったとしたらどうだったでしょうか。あれほどの洪水にですね耐える、またその嵐に耐える船は考えつくことができなかったでありましょうし、また逆にですねもし神が建築者でですねパッとですね箱舟を作って与えたのであればどうだったでしょうか。その当時偶像を拝んでいる人々はですね誠の神の力を認めるどころか自分たちの住んでいる偶像の神がそれを与えたのだと、誤解したりまた悪用したりした可能性があったでしょう。そして主があえてですね長い年月120年という長い年月をかけて、ノアに箱舟を作らせたのは、箱舟を作りながらノアが呼びかけることによってですね一人でも多くの人が救われるための十分な宣伝期間、そしてまた恩恵期間、それから警告となるためでありました。また救いはですね本人が理解し自らの自由意志による選択でなされるべきものであったわけです。愛の神は強制を決してですねなさいません。そしてですね建築に120年という長い年月をかけることによって誰一人、罪の言い訳また滅びに対する言い逃れがですねできないためでもあったのであります。 この120年という長い年月はですね、ノアの信仰を試し、そしてですね、その当時の人々に対して、証となったわけでありますけれども、主もまたですね、ご自身の神様の愛と憐れみ、忍耐をですね、全宇宙に証されたのであります。神と人、それぞれがそれぞれの働きを成して初めて、完全な箱舟、救いの計画が完成したわけであります。神は箱舟の正確な大きさと、その建造上の指示を明確にノアにお与えになった。陣地では、こうした頑丈で耐久性のある建造物を考案することは不可能であった。神が設計家で、ノアが建築家であった。工事の完璧を期するために人力の限りが尽くされた。しかし、箱舟はやがて地を襲う暴風雨にそれだけでは耐える力はなかった。荒れ狂う水の上で神のしもべたちを守ることができるのは神だけであった。もう一つお読みしますが、成功の秘訣は神の力と人間の努力の結合である。さらに、ノアの信仰についてでありますけれども、彼のすごいところは、120年間も箱舟を作り続けたという継続の信仰であります。継続は力なりでありますが、しかもですね、それまで誰も経験したことのない、雨というものが天から降ってくるという思いもよらない未知なるものに対する信仰であったのです。またその信仰は肉体的にも大変骨の折れる箱舟の建築だけでなく、それと同時に人々を悔い改めと救いに導くという重荷も負っておりました。そして当然、当時ですね、信じない人たちからからかわれたり、馬鹿にされたりするなど、計り知れない、精神的苦痛があったことだと思います。それらに耐えうるノアの信仰、堅固な信仰であったわけです。彼の受けたですね、ストレスはどれほどのものであったか私たちには知る由もありません。そしてまた、ノアの箱舟はサタンも身の危険を感じるほどの嵐にですね、耐えたわけでありますけれども、ノアの信仰もまたそのようにですね、疲労、遅延、苦痛、そして恥、嘲笑、不信、疑いなどですね、ありとあらゆるこの世の攻撃に耐えた信仰であったわけです。キリストはこのように言いました。人の子が来るとき、地上に信仰が見られるであろうか。そしてまた人の子の現れるのもちょうどノアの時のようであろう。最終時代に生きている私たちに必要な信仰とは、まさにノアのようにどんな状態、またはどんな状況下であっても動かされない不動の信仰であります。さて、この世にはいろいろなですね、隠れ場、酒どころがありますけれども、自然界を見たときにですね、自然界にも同じ、そのような様々なですね、逃れ場、隠れ場などが、酒どころがですね、あると思います。で、ほんの少しですね、海の生きの者たちの面白い隠れ場をまた逃れ場などを見てみたいと思いますが、これはですね、皆さんわかりますでしょうか。トゲがこれガンガゼなんですね。その間に、隠れているのが、この細長いね、これがエビなんですね。これエビだそうです。このようにですね、ガンガゼの間に隠れることによってですね、敵から身を守っているわけです。ガンガゼ隠れエビというものだそうですね。そしてこれ皆さんよくご存知のイソギンチャクですね。ここにもですね、イソギンチャクを逃れの場、また酒どころとしている魚がいますね。そうですね。これね、これクマノミですね。それから面白いですね。これはタバコの箱なんですけども、ゴミが落ちているわけですが、その下にこのわかりますかね、魚見えますね、これね、これ、トラギスという魚なんでしょうか、 これで安全なつもりだと思っていると思うんですけども、本人はですね、こういうところに隠れているんですね。それから、急須ですね。これは、ここにもいるの分かりますかね。そうですね、このちっちゃい、この、注ぎ口のところに、ミジンベニハゼというですね、魚が、いるわけですね。ハゼが。いろいろな魚いますね。これも、ミジンベニハゼ。本当にこの空き缶の、この口のところですね。2匹隠れているわけですね。それから、これは瓶。瓶の中にですね、2ついるんですけども、マダコ。これ、目で、これタコですね。マダコとハゼがですね、一緒に仲良く、隠れて、逃れているわけですね。そして、海の中で本当にこの、これはタイヤですね。タイヤも捨てられて、残念なことでありますけど、それをですね、ウツボがここにいるわけですね。そして、群れハタ、タテダイという魚もいますけれども、そしてこれは、ここにハゼがまたいるんですね。ハゼじゃなくてトラギスですか？これですね。これ何かと言いますと、カップラーメンの蓋なんですね。カップラーメンの裏返しした銀色のところの蓋なんでしょうけども、その下にですね、隠れていますね。上から、これもまた瓶ですけど、中に、この瓶の中にマダコがですね、隠れているとですね、逃れの場。いろいろ魚たちもですね、考えてそれなりに隠れ、酒どころ、また逃れ場の場としてですね、いるわけですけれども。ところでですね、キリスト、イエスキリストは私たちの模範であります。人なるイエスキリストもまたですね、地上生活において隠れ場や酒どころ、そして逃れ場があったわけです。キリストの逃れ場、それは天父との交わりの時だったわけであります。キリストにとって天父のとの交わりの時は、この罪の世からの逃れる時であり、唯一の安らぐことができる憩いの場でありました。主はそこでですね、信仰、希望、愛など天父からいただき、充電していったわけであります。イエスの幸福な時間は、自然とともに、また神とともに、ただ一人でおられる時であった。そういう特権が与えられる時には、いつでもイエスは働きの場所から退いて、野原に入っていかれ、緑の谷まで瞑想したり、山腹や森の木陰で神と交わられた。イエスの一生ほど骨折りと責任で、多忙な生活は他になかった。それなのに祈っておられるイエスの姿がどんなにかしばしば見受けられたことだろう。彼はどんなに始終神と交わられたことだろう。引っ込んで誰にも邪魔されないで天父と交わるために、イエスは絶え間ない活動の生活と人間のいろいろな必要との接触から離れられねばならなかった。イエスは我々と同じお方、我々の必要と弱さを共にされるお方として全的に神により頼まれた。そして義務と試練に対して張り切って出ていくために、イエスは密かな祈りの場所で神の力をお求めになった。罪の世にあってイエスは魂の戦いと苦しみに耐えられた。主は神と交わることによってご自分に重くのしかかっている悲しみの重荷を下ろすことがおできになった。そこにイエスは慰めと喜びを見出された。このように私たちもまたですね、そこにキリストをですね、模範とするならば、同じように絶えず祈って、そして日々御言葉を学び、神と交わる静かな時をですね、一人持つことが大切であります。 ここでですね、まあ、知っている方もいらっしゃると思いますけどもですね、私のですね、小さな証を、体験談をですね、させていただきたいと思いますが、それは、去年のですね、今頃ぐらいのことだったと思います。それはですね、私の健康のことであります。まあ、私ですね、甘いもの、また脂っこいものが出て大好きなんですけども、たくさん食べ過ぎて、しまうときです。たときにですね、去年、の頃、今頃ですね、時々少しお腹が痛くなるようになったんですね。まあしかしですね、軽い痛みだったわけですから、あまり気にしていませんでした。まあ食あたりかなというぐらいにしか思っていなかったわけですね。そして、そのようなときにはですね、チャコールを、皆さんよくご存知、チャコールをですね、飲んで対処していました。またですね、チャコールを飲まなかったとしてもですね、しばらく時間が経つとお腹の痛みは消えてしまうのでですね、飲まなくてもいい時があったわけですね。いい時もあったんですね。しかしそんなある日ですね、またちょっと食べ過ぎたなという時があったわけですけども、その日の夜中にですね、お腹が痛くて目を覚ましたわけです。そこでですね、まあチャコールを飲んでですね、様子を見ようと思ったわけですけども、その時あまりですね、効果が感じられなかったわけですね。それからですね、夜からまた妻の幸男もですね、異変に気づいて起き出してきたわけですけども、その後ですね、私はだんだんお腹が痛くなり、気分が悪くなってですね、食べたものを全部吐き出してしまったわけであります。そしてですね、冷や汗をかいてですね、痛みは収まらなかったわけであります。その痛みにですね、耐えつつ、またですね、幸男と二人ですね、主に祈ったわけであります。それから私たちはですね、患部を温めたり、まあ、マッサージをしたり、また湿布を貼ったりとですね、いろいろ思いつく限りの健康に効きそうなことをですね、あれこれと試してみることにしたわけです。まるでですね、その時私は自分で自分を人体実験しているような感じでありましたけども、そういう中にあって主はですね、私たちの祈りをですね、聞いてくださり、助けてくださいました。まあ、何が、どの健康法が効いたのか、よくわかりませんでしたけども、2、3時間ぐらい経ったでしょうか。徐々にですね、痛みは収まっていったわけであります。で、いつの間にか私は眠りにつくことがですね、できたわけでありますけども、翌朝ですね、感謝の祈りをですね、私たちはしました。まあ、私はですね、病院があまり好きではないんですけれども、結局、病院には行かなかったんですね。で、しばらく様子を見ていたわけであります。しかし、よくですね、私は物事を忘れる方なので、またついですね、そのような経験を忘れたりすることがたびたびありました。そのような時にですね、また同じようにですね、繰り返し夜中が痛くなる時があったわけであります。まあ、それでもですね、また翌朝には同じようにですね、痛みは全くなくなって跡形もなく消え去っているわけであります。で、病院に受診することはなかったんですけれども、しかしそんなある日ですね、同じようにまたお腹の痛みによって夜中に目を覚ますことがあったわけです。そこでまたですね、いろいろあれこれ、試してみたわけですけれども、その時はですね、これまでと違って一向に痛みが収まることはなかったわけです。それどころかその痛みはですね、さらに増し加わっているような感じでありました。もちろんですね、妻の幸男も心配してですね、私のために祈り、いろいろな手当てをしてくれました。しかし、その痛みはですね、なかなか収まることはなかったわけです。私はですね、そのまま、もう少し我慢してみようかなと思って迷ったわけですが、しかし時間が経てばですね、今までと同じように痛みは消え去るかということはなくてですね、痛みが増えていくような感じでありました。そこでですね、私はついにその痛みにですね、我慢することができず、真夜中だったんですけども、救急外来にですね、行くことに決めました。その時ですね、私はなぜかですね、それ以上痛みを我慢せずに、速やかに病院に行った方が良いと というようなですね、感じを受けたからであります。今思うとですね、聖霊が私に病院に行くようにと、私の心に感じさせてくださったのではないかなと思っています。妻の運転のもと、真夜中からですね、夜間の救急外来にですね、私たちは行きました。そして病院ではですね、点滴をして、痛み止めの注射を打ってもらいました。夜間のですね、当直の先生は原因が何なのか、はっきりとわからなかったようであります。それから、真夜中からですね、CT を取ったり、エコーを取ったりといろいろなですね、検査をしたわけであります。翌日になってですね、専門の外科の先生もですね、交えて、3人の医師がですね、私の周りに集まってですね、病気の原因をですね、告げられました。私はですね、その痛みの原因とは、胆石がですね、胆管に詰まったためであるということだったわけであります。またそのために、胆嚢炎も起こしていると告げられました。この時の写真ですね、エコーで撮った私のお腹の写真ですけども、胆石があるの、どこかわかりますか？この丸いのが胆石だそうですね。この管の、胆嚢からこう管のところ、ここに詰まっていたわけなんですね。この白いもの、それが胆石。その原因がですね、この胆石によってですね、痛みが引き起こしているというのが分かったわけです。まあ、それを聞いてですね、私は、一安心したわけですね。原因が分かっただけで、なんか心が軽くなりました。そしてまた病院に来てよかったなと、その時は思ったわけですね。そしてですね、そうやってしばらくですね、午前中、時間が経っていったらですね、なぜか、痛みもですね、その頃には和らいでいたわけなんですね。それでですね、私はそのまま入院することもなくてですね、その無事にですね、そのまま家路にですね、帰ることができたわけであります。あの日のですね、夜、私にとって、夜間の救急外来は逃れの場でありました。そしてですね、救いに至る道であったと思っておりました。後で分かったことなんですけども、胆嚢炎からですね、腹膜炎を起こして死に至る場合もあるそうですね。それほど、まあ、油断してはいけない病気であったわけですね。自分の知識、そして経験、また自我などによって、病院に行かなければ、その後どうなっていただろうと、このように罪深くですね、罪深く弱い私であっても、主は私をですね、見捨てませんでした。そして病院を受診するようにと、導いて助けてくださったことを感謝したわけであります。この世において人体や病気のことについてよく知っているのは、もちろん医者であります。しかし、それ以上に、私たちのすべてを知っているお方はイエス・キリストであります。また罪の病を癒すことができるお方もまた唯一イエス・キリストだけなのであります。それゆえにですね、私たちは人生において起こるすべての問題、試練にですね、試練が起こった時に私たちが行くべきところはイエス・キリストのもとなのであります。主こそ私たちのありとあらゆることの逃れの場、また隠れ場、癒し主ではないでしょうか。詩編には、この苦しむ者が呼ばわった時、主は聞いてすべての悩みから救い出されたとあります。憐れみ深い神は、真心から神に助けを求める者に顔を背けたまわない。神は健康の時も病気の時も等しく酒どころである。主は我らの作られた様を知り、我らの知事であることを覚えていられるからである。ここでですね、近藤真生先生が、皆さんも知ってらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますが、人生100話の3週の方、第3週からですね、少し紹介させて、お話を紹介させていただきたいと思いますけども、一人の青年がある大きな工場で職に就いたそうです。はじめのうち、朝はすべてが調子よく行きました。昼食後しばらくして、彼が操作していた機械が妙な音を出し始めました。しばらくの間、この若者は自分の手で 勝手にあちこち調整して音をなくそうとしましたが、音は続きます。そこで彼は機械についての知識はなかったわけですが、スイッチを切り、スパナを持っていくつかの馬鹿げた調整を試み、それから機体を持ってスイッチを、機械のスイッチを入れたそうです。すると機械は全く動かなくなっていました。失敗に緊張し、汗をかきながら彼は修理を続けましたが、何の役にも立ちませんでした。その時ですね、工場長がやってきて、来たわけです。彼はいくらか慌てながら機械の変な音について説明し、今それを修理しているのだと、言ったわけであります。彼は肩をすぼめながら、これで僕としては最善を尽くしたんですが、と弁解しました。するとこうしたことに慣れている工場長は、君が最善を尽くすということは私を呼ぶことだよ、と言って青年の肩を叩いたそうです。この青年のようなですね、同じ性質を私たちは誰しも持っているのではないでしょうか。それは青年が工場の機械のことをよく知っている工場長に頼らず、機械の修理を自分で何とかしようとしたときに、しようとしたようにですね、私たちもまた、私たちのことを誰よりもよく知っておられる、創造主なるイエス・キリストに頼らないような感じであります。まず、何か対処しようとするときに、自分の知恵や知識、力、経験などに頼ろうとする性質が私たちの中にはあるわけです。そしてまたそれが、そのことが小さいことでは、小さいことであればあるほど、人は自分の力で何とかしようと思うのであります。しかしですね、どんなことにおいても、大なり小なり関係なく、主は私たちに、まず主を求めなさい。すぐに主に頼りなさいと望んでおられるのです。そうするならば、この工場長のように、主は私たちを助けてくださるお方なのであります。悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助け、あなたは私をあがめるであろう。我々は自分自身を誘惑者サタンの力から救うことはできない。サタンは人類を征服したのである。自分自身の力で立とうとするとき、我々はサタンの策略に陥るであろう。だが、主の名は堅固な櫓のようだ。正しい者はその中に走り込んで救いを得る。どんなに弱い魂も、この大いなる皆を隠れ家とするとき、サタンは震え上がってその前から逃げ出す。ところで今からですね、数十年前のことでありますけれども、あなたにとって、家庭とは何ですかというですね、質問を、ロンドンのある雑誌がですね、一般の方々にしたそうです。するとですね、たくさんの答えが返ってきました。いろいろと良いものがですね、たくさんあったわけですけれども、編集者はその中からですね、7つの答えを選び出したそうです。家庭とは、争いが締め出され、愛がこもった世界。家庭とは、小さいものが大きく、大きいものが小さい場所。また家庭とは、父の領土、母の世界、子供の天国。また家庭とは、一番苦情を入れて、一番良い扱いを受ける場所。家庭とは、私たちの愛情の中心。家庭とは、胃が三度の食事を与えられ、心が千度の食事を得る場所。家庭とは、人間の欠点や弱点が人間愛のマントの下に隠される地上の唯一の場所とあったわけであります。どれもですね、それら素晴らしい答えでありますが、皆さんだったら、この質問されたら、どう答えるでしょうか。もちろんですね、答えはいろいろあっていいと思いますし、実際ですね、いろいろあるかと思います。ちなみに私はですね、この質問が自分がされたらどう答えるだろうかと考えてみました。私の頭の中にですね、いろいろ 多くの複数のですね、答えが浮かんできました。その中の一つには、私にとって家庭とは逃れの場であることが浮かんできたわけであります。しかしですね、またこの答えにはですね、そのように私自身のありたい、そのようにありたいという願いもあるわけですが、あります。しかしですね、妻と喧嘩することがあるわけですが、そういう時には家庭がですね、逃れの場とはならない時もあるんですね。むしろその時には針のむしろとなるわけでありますが、いずれにしてもですね、私にとって家庭とは逃れの場であってほしいものだなとも思ったわけであります。まあ、いろいろあるかと思いますが、さて、残念なことにですね、現代、我々が住んでいるこの時代、そのような素晴らしいこれらの家庭がですね、少なくなってきているのではないでしょうか。その一つの大きな要因に、昔と違って、その家庭、家族を、環境、状況がですね、また生活スタイルなど、大きく変わっていることに、が原因だと思います。今の時代、物が豊かに、物が溢れ、物質的に豊かになり、便利な世の中になりました。しかし、人々の心の豊かさはどうかと言われれば、必ずしもそうではないと思います。むしろですね、生活は忙しく、ゆとりがないのが現状であります。そして人々の愛は冷え、また、戦争や凶悪犯罪、人間関係のトラブルなどですね、悲しいニュースが世の中には溢れ返っている。それを見れば一目瞭然であります。サタンがですね、この最終時代にあって、その本来あるべき家庭の姿、つまり愛のある家庭を崩そうとですね、躍起になっているからであります。ここでですね、この漢字のですね、棒、そして、三つの棒をですね、私取り上げてみたいと思うんですけれども、そこからですね、霊的教訓をちょっと学べたらなと思っております。まずこの二つの棒ですけども、最初の棒、忙しいの棒と忘れるの棒ですね、について考えてみたいと思いますが、二つのこの漢字、密接な関係性があります。それは心つながりなんですね。この忘れるのこの棒ですが、この漢字は、左の立身弁となくすというですね、いう棒の字ですね、右側の字から成り立っています。この字をですね、辞書によって調べてみますと、この立身弁の辞書で調べてみますと、心の形を変じたもの、で、人の心の働きに関係する字を作るものとありました。ここの左側の立身弁ですね。したがって、忙しいの棒という漢字は、心をなくすという字でもあります。次にもう一つのこの棒ですね。今度、二番目の忘れるの棒ですが、これも心という漢字の上に、なくすという棒の字が載っているわけです。心の字になくすという棒を横に並べたものが忙しいですね。棒でなり、それを縦に並べると忘れるの棒の字になります。まあ、どちらもですね、心をなくすという共通点があるわけです。では、心をなくすということはどういうことなのか考えてみたいんですが、ちなみに、なくすという意味はですね、死なれて失うという意味です。家族をなくすとか、親をなくすとかにこの漢字を使いますけれども、では私たちは忙しい時に誰を心からなくしてしまうのでしょうか。またですね、誰を忘れて心からなくしてしまうのでしょうか。それは、キリストで、それをですね、キリストを接待するマルタから考えてみたいと思いますが、ルカによる福音書に、10章の40節、ところがマルタは接待のことで忙しくて心を取り乱し、イエスのところに来ていった。主よ、妹が私だけに接待をさせているのを何とも思いになりませんか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。この箇所はマルタとマリアのお話でよく皆さんご存知の場面です。ここではマルタがイエス様を接待するために忙しい状態であることがわかります。そして彼女の心の中の状態も書かれていますが、 彼女の心はですね、忙しくて取り乱していたということがわかるかと思います。彼女の心に接待によってですね、忙しいとき、その心にはキリストはおられませんでした。またですね、そこにはキリストの御言葉が入る余地がなかったわけです。それで彼女の心は取り乱して穏やかでなかったわけでありますが、聖書にはキリストは、私は道であり、真理であり、命であるとあります。またエペ書 2-14 には、キリストは私たちの平和であってとあります。イエス・キリストこそ私たちの心が平和で、また穏やかで、平安であるための必要不可欠なお方なのであります。しかしですね、接待することが悪い、決して悪いことではあるとは、いうことではありません。むしろですね、礼儀として必要なことであります。しかしですね、この世のもので良いことであったとしても、忙しさのあまり、心の中からキリストの存在がなくなるなら、私たちもまたですね、マルタのように陥る危険があることをですね、私たちは覚えておく必要があります。したがって私たちが忙しい状態であるときには、私たちの心にキリストをなくす危険がある。この忙しいという棒の字からも学べるかと思います。また、忘れるの棒。これもまた同じようにですね、キリストを忘れるときに、キリストがおられない状態であります。そして、三つ目の棒ですね。これには、これは滅びるの棒でありますけれども、この棒には心の意味する字がついていません。つまり、私たちの心がですね、この世のことで忙しかったり、キリストのことを忘れてしまったりするとき、そこからキリストが心からなくなるなら、それは私たちの霊的な滅びに至り、やがてそれは永遠の滅びにもつながっていく危険性があるのではないかと思います。すべてのことにおいて、キリストを最初とし、最後とし、最高としなさい。逆に、マルタとは、対照的にマリアはまさに、キリストを隠れ場とした人でありました。彼女はイエス様の足元に座って、熱心に話を聞いていました。そこはマリアにとって、まさに逃れの場所だったわけであります。この世のあらゆる煩いから逃れて、キリストのもとで本当の平安をマリアは味わうことができたわけです。キリストを心の主として崇め、心の内にキリストを宿していた彼女は、どんな時にも信仰によってキリストのもとに逃れることができました。キリストの言葉が彼女にとって安らぎと慰めを与える泉だったわけであります。私たちも逃れ場なるイエス様の足元でマリアのように本当の平安を味わいたいものであります。誰よりもまず、キリストを相談相手とし、祈りながらその言葉を研究なさい。それでは、最後にですね、逃れの町について、ちょっと見てみたいと思いますが、逃れの町というのがですね、昔の時代、聖書の時代にあったわけですね。それを聖書辞典からの引用をちょっとお読みします。聖書において、神の律法は殺人者を極刑に処するように規定している。これは生命の大切さを教えるものである。しかし、過失致死の場合には逃れる場所が設けられた。故意の殺人は逃れても許されなかった。しかし、過失殺人者は言い逃れの町に逃れて、正当な審判を受けることができた。だが過失とは言っても、逃れの町から一歩外へ出れば、生命の保証はなかった。なお、その町の大祭司が死ねば、過失殺人者は、家に戻ることができた。これは際限のない個人的復讐を防ぐためであるとともに、後に来るキリストの贖いを指し示している。とありました。そして、続けて証の書を読みしますが、古代の神の民に定められた逃れの町は、キリストのうちに備えられている逃れを象徴している。この世の逃れの町をお定めになった情け深い救い主が、ご自身の血を流すことによって、神の律法を犯した者に確実な逃れの道をお備えになっているのであって、彼らはそこに逃げ込んで第二の死から守られることができるのである。許しを求めて彼のもとに行く魂を、どんな権力も彼の手から引き離すことはできないのである。こういうわけで、 今やキリストにあるものは罪に定められることがない。誰が私たちを罪に定めるのか。キリストイエスは死んでいな、蘇って神の右に座し、また私たちのために取りなしてくださるのである。恩恵期間がまだ終了していない今、大祭司イエス様がですね、取りなしてくださっています。私たちの罪がどんなに罪深くても、またイエスのもとに悔いて、自分の罪を告白し立ち返るならば、そこに私たちは逃れの場、酒どころ、隠れ家を見出すことができます。ぜひですね、閉ざされる前にイエス様のもとへ、走り込んでいきましょう。最後にですね、詩編32の1節、そして5から7節を読んで終わりにしたいと思います。その咎が許され、その罪が覆い消される者は幸いである。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の不義を隠さなかった。私は言った。私の咎を主に告白しようと。その時あなたは私の犯した罪を許された。このゆえに、すべて神を敬う者はあなたに祈る。大水の押し寄せる悩みの時にも、その身に及ぶことはない。あなたは私の隠れ場であって、私を守って悩みを免れさせ、魂を持って救いを持って私を囲まれる。それでは、ご起立くださいまして、終わりの賛美歌、旧契約の虹の29番、和菓子の翼の影にをもって、閉じたいと思います。皆さんお立ちください。 天の父なる神様、罪深く弱い私たちであります。しかしそのような私たちのためにイエス・キリストを私たちの隠れ家、また逃れの場、酒どころとしてくださったことを感謝いたします。いついかなる時でも、どんな時でもイエス・キリストの身元に私たちは身を寄せることができますように助け導いてください。サタンは吠えたける獅子のごとく一人一人狙っております。しかし私たちが主の身元に隠れ家を見出すとき、逃れるとき、私たちはそれを乗り越えて、また打ち勝つことができますことを、この特権を心から感謝申し上げます。天罪国に入るまで主と共に、また主を酒どころとし、逃れの場としていくことができますように助け導いてください。尊き救い主なる主イエスキリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。